それではお待たせいたしました。7月東京合同トレーニングを開始いたします。香川会長よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。でまず今月はですね、この利害関係者を知り自己修正する方法というのですね、これを皆さん方に徹底的にお伝えさせていただきたいというふうに思います。で利害関係者とは誰かと言いますと、自分の周りにいる、例えば自分のところのスタッフ、あるいはお客様、あるいは友人関係、あるいは家族。ね、これはすべて利害関係者となります。で、その場合ですね、バイネギーの理論ではですね、利害関係者は全部自分の潜在となりますので、皆さん方の、一番エネルギーが強いのが第二指数ですね。で、表層の第二指数が1の人の場合は、潜在は6になります。で表層の第二数が2の人は潜在は5になりますので、周りは5というね。で、表層が3の人は、周りは、4ということになります。それから、表層が、4の人は、周りが3のエネルギー。で、表層が5の人は、周りは2のエネルギー。表層が6の人は、周りは1のエネルギーというふうになります。そこで、その、表層第二指数の1からですね、いきたいと思います。で、皆さん方の、中で、ご自分の該当する人の場合は、ご自分だと思って、聞いていただければいいんですけど、該当する人が自分自身じゃない人の場合は、ご自分の家族、あるいは、社員、ね、スタッフ。まあ、自分の近い人を対象にすると非常によくわかるんじゃないかなと思います。で、あくまでもですね、この、周りからどう見られてるかということをですね、よく理解することが大事だと思うんですね。ね、ですから、周りは、こうだというのに書いてありますけど、例えば、周りのとこにですね、例えば、皆さん方の、配偶者、奥さんはこうだというように、対象物を決めると非常にわかりやすいと思いますので、まあそういうことで、一のエネルギーからいきます。で、一のエネルギーは、の場合は利害関係者は、6になりますので、6の人は、こういう人だと。で、6の人は、1の人から見たら、こういうふうに見られてますよ、というね。そういうことで、理解をしていただければいいかなと思います。じゃあ、ともえくん、ちょっと。ともえくんに読んでいただいて、私が、解説していくということでやっていきたいと思います。はい。
周りは、大まかで、雑なところがあるので、私は、常に細かく見直して、明確な指示を出すことができた。
はい。そうすると、周りはってことは、6の人はってことですね。大まかで雑なところがある。ってことは、1から見ると、6の人は大まかで雑なところがあるということをですね、認識しとかなきゃいけない、ね。周りから見ると、大まかで雑なところがあるように見られている。自分ではちゃんとやってるつもりなんだけど、そういうふうに見られるところがある。で、じゃあ、それを見て、一の人はどうするかというと、だから大まかで周りは雑なところがあるということはですね、常に細かく見直して、明確な指示を出すことが大事なんですね。ですから、やってることをですね、ちょっと大まかで大雑把なところがあるから、細かくやったことに対して、周りがやったことに対して、細かく見直して、で、ちょっと自分の思いと違うところがあると、 ね、そうじゃなくてこうだよということで明確な指示を出すことが大事なんです、ね。ですから、自分と同じだと思ったら、細かくね、見直して、ちゃんとやってくれるだろうと。そういうふうに思ってると、周りは全然その、思考回路が違いますので、ね、で、そういうふうにはならない。ですから、それを想定した上で対策を練っていかなきゃいけない。ね。だから、ちょっと、細かく見直してるかどうか。ね。うん、で、明確な指示を出してるかどうか。これはご自分が、俺はもう98、9割やってるよと。言えば、これはね、うまく、周りに、明確な指示が届いてるってことなんですね。それを言ってなかったら、届いてないから、周りは、それでいいと思ってますね。で、自分はですね、おそらく、ね、細かく見直して明確な指示を、しょっちゅう、ね、言われたくないっていう気持ちがあるでしょ。一回言われたらいいんだ。そうじゃないでしょ。で、周りは雑ですから、何回も言ってやんなきゃいけない。6は同じことをちゃんとね、わかるまで伝えなきゃ。そこで、ね、もう1回言ったらいいだろうと。で、ね、細かく見直して明確なね、指示をきちっとね、わかってるかどうかを確認しないか。この確認作業がやってないことが、いろんな行き違いとかトラブルにつながっていくというね。ここはね、本当に自分でこうピシッとね、うん。で、周りから見ると、自分はちゃんとやってるつもりなんだけど、ね、大まかで雑なところがあるっていうことを前提のもとに、対策を常に考えておかないかっていうことですね。ですから、両方の視点でこう見ていくというね。うん、ここは非常にね、大事かなと思います。じゃあ2番、はい。
周りは無計画に行動するので、私は思いを伝えて、それに沿って計画を立てるように指示した。
はい。で、周りはですね、計画しないで行動するんですよ。なぜかというと、ね、石橋を叩かないで渡るのが6なんですよ。で、1は石橋を叩いて、もしかしたら石橋壊すぐらい叩いてから渡る人。もう全然違うわけですね。そうすると、ね、まずは無計画に行動するから、じゃあどうしたらいいかというと、私は思いを伝えて、それに沿って計画を立てるように指示しないと、計画してやれって言っても、ね、で、いや、計画しました。やってますよって言っても、ね、自分の思いと全く違うことをやり出してしまう可能性がある。で、どう思うかというと、これは自分はとにかく行動すればいいんだよ。計画するよりもむしろやってみろと。やってみてから考えればいいんだよと言っても、周りはですね、ね、周りから見ると無計画に見えてしまう。ね、何やってるかわからない、ね。っていうように社員から見られているっていうことになる、ね。だから自分の計画が全然こう、周りには全然こう伝わってない。自分が考えてること、やってることですね。ですから、うちの人は、ね、思いをきちっと伝えていかなきゃいけない。だからいつも言ってるか分かってるだろうと。言っても、分からない。で、その都度言っていかないと、これは、見当違いの結果につながっていく。だから、この路線で、しかもいつまでにって言わなきゃいけない。期限も切ってやんない。ね、だからそこまできちっと細かく指示しないと、相手は、だってもう、ね、計画しないでやるタイプなんです。ね、だから、やりながら、考えていくっていう。 それじゃあね、だからおそらく違った方向に行きますよね。じゃあ次、3番。
はい。周りは唐突に変更して混乱させるので、私は常に正しい方向を明確に素早く指示した。
はい。で、周りは唐突に変更して混乱させるってことは、周りは石橋を叩かないで渡りますから。ね、石橋を叩かないで渡るってことは途中で危ないってなったらですね、もう簡単に方向転換するんですよ。パッと切り替えられるんですよ、僕は。で、石は簡単に切り替えられないから、やっぱり石橋を叩いて、ね、確かめてから渡るっていうね。ここが大きく違うところですね。ですから、そういう点ではですね、唐突に変更して、ね、もう、ちょっと危ないとなるとすぐパッと方向転換しますから、ね。ですから、そうすると周りは混乱しますよね。こちらは。ね。なんでお前。まあ言ってると思ったら、お前全然違う方向に行ってんじゃないのって。ね。ただ、常に正しい方向を明確に素早く、要するに、ここでね、一の人は遅いんですよ。ね。明確は明確でも、遅かったらもう相当違う方向に行っちゃってるんですね。だから素早く指示することが大事。ね。これはまあちょっと2、3日待ってから行ってやろうと。ね。そうするともう相当違う方向に行っちゃってるんですよ。うん。そうすると本人からするとなんで早く言わないんですかっていうの。うん。だからもうそう、ね。方向転換するって言ったじゃないですか。うん、ね、それね。だからその場で、ね、素早く明確に指示しないと。それないと、6は早いですからね。ですから6の人にはスピードが大事なんですよ。1の人はじっくり考えてからやろうとしますから。6はもうとにかくもう超せっかちです。早く、ね、素早く指示しないと、違う方向に行ってしまう。じゃあ4番。
はい。周りは聞いたことを忘れるので、私は方向性を明確にした上で、その都度意思をはっきり伝えた。
はい。で、6の人は聞いたことは忘れるんです。なぜ忘れるかというと、ね。常に、過去を振り返らないんですよ。だから積極的に前向いて走れるんです。ですから、ね、忘れることが、ね、いいことだと思ってます。本人。ね。だから非常にこう、忘れるから、ね、もう、常に楽観的でやれるんですよ。だから、じゃあ一の人はどうするかって方向性を明確にした上で、その都度意思をはっきりする。その都度言わないと、ね、聞いてませんから、ね。ここは、ね、その都度はっきり伝えないといかん。しかも、方向性は常にずれる可能性があります。ですから、6の人は、ね、聞いたことを忘れるってことはいいことだと思わない。忘れるから、過去を引きずらないんですよ。ね、くよくよしない。もう楽観的。ね、うん、だから、失敗を失敗と思ってないんですよ。ね。だから失敗も、ね、恐れず行動できるわけですね。だからその特性をよく理解した上で、ね、やっていくことが大事だと思いますね。はい、じゃあ次5番。
周りは大雑把でざっくばらんなので、私はおおらかに受け入れて上品に振る舞うことができた。
はい。で、6は大雑把でざっくばらんってことは、ね、結構ね、6は正直者なんですよ。だからすべてさらけ出すことは平気なんですよ。で、その方が、ね、わかりやすいと思ってるわけね。正直にね。だけど、一番の人は、ね、やっぱり上品さを求めますからね。ね、そこまでさらけ出していいのか。品がないじゃないの。ね。 だけど、ざっくばらんなところをおおらかに許してですね。ね。やっぱ自分はもうね、そういう面では上位にやるよと。だからこの、ね、正直なざっくばらんなところはおおらかに許せるかどうか、ね。ここは細かくああだこうだってうるさいこと言うともう、ろくの人はもうやる気なくしちゃう。ここが非常に、ね、言いたくなるけど、これはもうそういうタイプなんですよ。だからもう何度もこうね、いとわずバッとできるわけですね。あ、ろくの、あ、ごめんなさい。
周りは直感的に矛盾を見抜く力があるので、私は誤解されないように、事実を単刀直入に伝えた。
はい。で、6番の人は直感的に矛盾を見抜く力。ということは、いいか悪いかね、それが、まとえてるかどうかっていうのはですね、直感的にわかるんです。なぜかというと、結論から物事を考えます。ですから、言ってることとやってることが違うじゃないの。だから、ね、オブラートに包んだような言い方しなくて、単刀直入でいいんです。いいですか？事実を。ね、事実を単刀直入に伝えることが、ね、誤解されないで済むんです。だから、遠回しの言い方とか、オブラートに包んだような言い方は、相手は余計に混乱することになる。だから、はっきり、ね、単刀直入に、もうこうだ。いうことをですね、どっちかというと、6っていうのは決めつけてほしいんですね。ですから、そう、はっきり伝えていくっていうことがね、ちょっと1の人はうやむやになりやすいんです、ね。だから結構だから、矛盾を見抜くっていうのは、ね、おかしいことはすぐ分かっちゃう。6の人は。だからそういう面では、交渉ごとなんかは、ね、まず自分一の人が行くんじゃなくて、お前ちょっと行ってこいよ。うまいですね。だからもう、こちらが、ね、こちらの思いをストレートに伝えます。だからイエスかノーかっていうことでやりますので。ですから、上位面では、はっきり、ね、うん、こちらが言いにくいことも、はっきり言ってくれますか？特にクレーム処理なんかは上手ですよね。はっきり言わないとうやむやにすると余計突っ込まれます。ですから、一の経営者は、ね、周りが六の場合は楽なんです。なぜか、積極的にみんな攻めていって結果出しますから、ね。だから自分はじっとしていいんですよ。だから、一の人はいかにして周りを動かすかが大事なんですね。じゃあ7番、はい。
周りは同時にいろいろできるが、私は優先順位を決め、目標を一つに絞り、集中したので、思いが実現した。
はい。で、一の人は同時にいろいろできるんです。だから、ね、いっぺんに三つぐらいはできるんです。同時進行。ですから、一の人は6に対して、ちょっとオーバー目に仕事が与える。ね。ですからもう、それでしかも仕事早いんですよ、僕は。ですから、オーバーに、少しこっちがちょっと無理かなぐらいでちょうどいいぐらい。で、6の人は、ね、1は優先順位を決めないといかんもんね。優先順位を決めて目標を一つに絞り、集中したので思いがちです、ね。だから、優先順位を決めて、一つ一つクリアしていくっていうのが一なんですね。ですから、そういう面ではですね、何や、目標を二つ三つ持つとなぜかというと、迷いが生じるんです。だから一の人は迷いは一切カットする。優先順位を決めて、まずはこれ。そうすると、集中すれば、思いは実現する。これは7番ですね。じゃあ8番。
周りは無謀でトラブルを恐れないところがあるが、私はリスクを想定した上で目標を決め実行できた。
はい。 で、6の人は無謀でトラブルを起こさない。ってことは、ね、6はもうね、石橋を叩かないで渡るから。ね、紙一重でも、落ちないんですよ。ね、なんとかこう踏みとどまれる。ね、ね、だけど、そんなのをね、一から見ると危なくしくてね、もうそんなの見てられないよってなる、ね。ですから、やっぱり、1の人はリスクを想定した上で目標を決め実行していくってことはね。だから、この、あくまでもリスクを、ね、想定していれば、想定外が、気づきですから、想定していれば、大きなトラブルに遭わないで済むってことね。で、どれだけいろんなことを想定できるかということが大事、ね。ですから非常にそういう面では一の人は非常に慎重ですから、ね。あらかじめリスクを想定しとくっていうの、ね。じゃあ次。
周りは不可能を可能にする力があり、結果を出せるので、私は前向きにプラス発想でお願いした。
はい。で、6の人は不可能を可能にする力がある。ってことは、ね。要するに、1ができないことができるんですよ。1の人は前向きにプラス発想でお願いする。お願いされたことは何が何でもやるっていうのが6の要素ですね。で、その代わり、押し付け、要するに命令されたことはやりたくないんです。ですから、何かやってもらいたいときは必ず頼むよとね。ちょっとこれはもうできそうにないんで、ちょっと君にすべて委ねて、ね、ちょっと君だったらできるから頼むよ、というね、うん。で、お願いされたことは、ね、ということは一ができないことができるのが6である。で、6の人は、そういう面では、お願いされたことは全部やる。絶対クリアできますか。ね、ここが大事なんだね。ですから、うまく、こうね、一の人は、ね、私はよく言います。一の人のエネルギーは騎手だから、いかにして馬をうまく使いこなすか。ね、これを使いこなす方法をね、うまくコントロールしていく。じゃあ10番。
はい。周りは良かれと思っていろいろ言ってくるが、私は参考にするが、信念を貫き、惑わされずに実行できた。
はい。で、6の人は良かれと思っていろいろうるさく言うんですよ。ああでもない、こうでもないね。うん。ただ、そこに、惑わされちゃいかんね。で、参考には、ね、参考にする必要はあると思うんですけど、自分が一旦決めたら信念を貫いて惑わされるに実行する、ね。一の人は、結構周りに感化されやすいんです。ですからそこのところはですね、ね、自分のやっぱり一旦決めたら信念をね、誰が何が誰が 何と言おうとこれを貫くということをですね、ね、実行していくことが、一はね、いい結果を出せるということですね。で、6の人はね、ついね、なんかあったら、こうなったらどうなんだ、みたいなね。で、とにかく、1の人はね、いろいろ相談すると、迷ったらですね、相談しないで。相談すると何か、迷ってると思って、いろんなこと言うんです。ね。そうすると、こっちもお前、余計迷ってくる。だから、一旦決めたらもうね、参考にはするけど、ね。そこはもう、鵜呑みにはしないっていう。そこが大事です。ですから、この、利害関係者とは全く思考回路が違うことに気づいて、認識を改めることが大事なんです。これがね、コントロールできたらもう相当変わりますよ。ここでね、本当にこう、トラブってるということが、まあ、一番多いと思う。だから変に相談するともう、ね、もうこの前どうするんですかとかね、しつこく言ってきますから。全部聞いてるともう、わけわかんない。なんか 者に、いいこと言うねとか言って、うまく、ね、そこお前ダメだよ、こんなんて言わないで、あ、いいねって言っとけばいいんですよ。ここでね、プラスで捉えられるかと思う。それをね、言うともうね、録音をせっかく言ってあげたのに、全くいいこと聞いてくれないってなる、ね。そこはいいんですよ。録音すぐ忘れちゃうから。あ、いい話、ありがとうって、これでもう OK です。じゃあ、これが1ですね。じゃあ、今度、逆に6を行きます。じゃあ、6は、1の人は、ね、6からどう見られてるかということを理解することが大事です、ね。はい。じゃあ、行きましょう。はい。
周りは、新しいことに取り組むときには躊躇するが、私は、自ら新しいことに積極的に挑戦し、成し遂げた。
はい。じゃあ、ね、1の人は、新しいことに取り組むときにはですね、やっぱり慎重ですから、石橋を叩いて、渡りますから。ね、まあ、やっぱり6から見ると非常に躊躇しているように見えてしまう。じゃあ、6の人はどうするかというと、自ら新しいことに積極的に挑戦し、だから、ね、要するに、周りを巻き込みながらやるんじゃなくて、まず自分で積極的にやってみろと。ね、なかなか周りは乗ってこないです。だから、まずは、ね、自分が新しいことに積極的に挑戦して、成し遂げていくことが大事なの、ね。そうでないと、なかなかね、やれよ、いやもうこういうのあるからやってよって言っても、なかなか動かない。で、6はね、自分でやるしかないって思ってた方がいいですね。ね。1はもう人任せでもやってくれるんですね。6はもう、6の社長はもう自分で動くしかない。じゃあ次。はい、
周りはなかなか動かず、人任せにする傾向があるが、私は成功体験を作るために自力で即行動した。
まあ、一度関連しますけど、ね、6から見ると、1はなかなか動かず人任せにする人だというふうに見える。ね。だからもう、パッとやればいいのにと思ってるんだけど、もう本当にね、お膳立てがちゃんとできないと、1の人は動かない。ですから、まずは当てにしないで、で、成功体験を作るために自力でもう即行動する。ね、ですから、周りを当てにしてると、いつまで経っても、ね、どうなったどうなったってね。ね、だからやっぱり任せても期限を切って、その日までに何が何でもやれっていうことでないと、周りは動かないです。ですから、まずできることは、自分でできることは自力でやるっていうことが6の人の基本です。じゃあ3番いきましょう。
はい。周りは順序立てて考えるので、私は行動の趣旨を丁寧に説明し、理解してもらってから実行できた。
はい。周りはですね、やっぱりお膳立て1から10までのちゃんと順序立てて、ね、自分で、納得しないと動かないわけです。ね、6はもう、とにかく、やりながら考えるのが6ですから。ね、ですから、周りの位置を動かすためには、行動の趣旨を丁寧に説明して、理解してもらってから、ね、でないと実行できないんです。ですから、何のためにこれをやって、ね、いつまでに、ね、どういう状況でやるかということをですね、ちゃんと理解してもらうことが大事です、ね。ね。そうすると、ちゃんとこう、しっかり計画して、だから道はこちらがつけるわけですから、その道をついた道をちゃんと、ね、こういう道で、ね、こういうところがあって、こういう危険性もあるから、この場合はこういうふうにして、こういうふうに対応してくれというね。そこをきちっと説明してやって、ね、路線をきちっと引いてやることが大事なんです、ね。路線は行かないでただやれって言っても、一番もう何も動きませんから。そこは非常に重要なんです、ね。 ただ、どっから見るとね、めんどくさいんですよ。手間暇かかるんですよ。ね、ただ自分がやった方がいいってなる。ですけど、まあね、組織をやる以上は、人を動かす以上は、そこまでやんなきゃいけないってね。じゃあ次4番、
はい。はい。周りは時間をかけてじっくりと考えるので、私はイライラせず、気長に待ち、余裕を持って取り組めた。
はい。でね、周りは時間をかけてじっくり取り組む。ってことは、ね、6から1を見たときはものすごい遅い。ね。行動が、決断と行動が非常に遅いように見られている。だから、とにかく決断を早くすることが大事。と思います。一の人でパッと決められる人っていうのは、なんかね、ちょっと考えさせてよっていうのはね、その場で即断即決できるんですよ。すごい。で、イライラせず気長に待ち、余裕を持って取り組むことが大事。どうもね、本当にもう、もうね、こちらの思ってるよりも3倍ぐらい遅い。っていうふうに、ね。うん。ですから6から見ると、まあ3倍、4倍、5倍ぐらい遅いと思う。ですから1の人が即断即決できるっていうのはすごい。ですから、やっぱりそういう面では、ね、余裕を持って取り組むというね。これ余裕を持って、あんまり焦らさないで、取り組ませることが、6の人にとっては大事、ね。1の人はね、ちょっと、こう、しつこく言ったりすると、非常に煽られたっていうふうに受け取りますから。しつこく言われることは極端に嫌いますからね。だけど、いいですか ?1 の人は6にはしつこく言わなきゃ。だから全然自分とは全く違う。はい。じゃあ次。はい。
周りは前例のないことには慎重になるが、私は無理強いせず、率先してやってみせてから進めた。
はい。だからやったことないことには先ほどの延長線に慎重になる。じゃあ慎重になって、やっぱりこう、ね、やっぱり時間かけていろいろやっていきますから。ね、だから、なかなかこう、スタートラインに立てない。しましたね。だから、多くの人はですね、じゃあ自分でまずやってみる、見るっていうことは、非常に、まずはね、自分でやってみて、ね、良ければそれでこう。ですから、一の人がやるよりもよっぽど早い。ですから、自分がやるよりも、ね、ちょっとお前行って、ちょっとやってこい、見てこい。偵察してこい。言ったらもう、的確に自分行って、バーッと調べてね、バーッとやってきますから。ね。なので、ね、全く、周りは全く動かないから。ね。こっちがやっぱりやって、道をつけて、お膳立てして、そこから出ないと、周りはスタートできない。その代わりね、一旦こうスタートすれば、持続力はすごいんですよ。一の人がね、じーっと絶対行きますから。ね。で、六はね、こうバーッと早いんだけどね、飽きるのも早いんですよ。いつの間にか違うことやってるっていう。もうすごい、これも最高にいいんですよって言ってね。言ってて、ね、自分がこうやり始めたらもう全くもう違うことやってる。そういうのは日常さなんです。ですから、まずね、ここは、全くこう、ね、回路が違う。じゃあ次。
周りは矛盾を見抜けず繊細なので、私はそこには触れず、良いところを褒めることができた。
はい。で、矛盾をね、6はね、矛盾を一瞬にして見抜くんですよ。ということは、6は傷口はすぐわかるんです。ね、だから、傷口をすぐわかって、そこに塩を塗るときある。ね。だけど、塩を塗れることを1の人は極端に嫌うんですよ。ね。だから傷口には6の人は触らないってことなんですね。 矛盾点はもうね、見て見ないふりをする。ここはね、大事なの。だから、そこには触れず、良いところを褒めることができる。これがね、ろくな人ができる。ついね、もうね、傷口をね、ね、だから、一の人は傷口は開からないところあるね。傷なんだから、自分の傷なんだけどね。だからそこは、ろくは一瞬にして見抜いてしまうんです。そこはね、矛盾点を 見抜くっていうことはね、例えば重要な契約をするとか、ね、ちょっと迷った時にはですね、6は、6の判断基準っていうのは非常に重要ですから、直感力がありますから、うまくお前どう思うって言ったら、ね、こういうことをね、チェックした方がいいですよとか、こういうことはある恐れがあるんで、自分がちょっと確認してきますよとかね。うまく6を使う、ね。だからそういう使い方もあるよ。で、やはり6の人は1の人は、1の人のいいところをどんどんどんどん引っ張り出してやる。で、特に、1はプラスに反応しますから。ですから、やっぱり6は1の人に良い処しながら、ね、いい気持ちになってもらって、仕事をしてもらうというところが大事かなと思いますね。じゃあ次。はい。
周りは控えめで上品なところがあるので、私はオーバートークせず、誠実に事実を正直に伝えた。
はい。で、1から、6から1を見たときはですね、非常に1の人っていうのは上品なんですね。ですから上品だから、やっぱりこう、そういう面では控えめに見える。ですからどっちかというと、欲はですね、どっちかというと、オーバーな方が、周りはやっぱり受け入れやすいだろうと考えちゃうね。そうするとどうしてもこう、ね、で、オーバーに表現すればするほど、1の人は疑っちゃう、ね。で、6はいいと思っても、1の人はもう疑いの要素で、あ、ちょっと変だな、ね。だからそうならないように、ね、誠実に事実を正直に伝えることが大事。だからちょっとやっぱり周りは控えめですから、意識的に少し控えめぐらいがちょうどいいと思う。そこは非常に控えめで慎重ですから、うちの人は。じゃあ8番。
周りは慎重で細かいので、私は賛同を得やすいように、詳細なデータや根拠を提示し、同意を得た。
はい。で、やっぱり、1はね、石橋を叩いて渡るタイプですから、慎重で細かいんですね。ですから、6の人は賛同を得やすいように、ね、詳細なデータや根拠を提示し、ね、して、同意を得るってことが大事。だから、そういう面ではね、6の人はノリはいいんですよ。ノリはいいんだけど、ね、持続力がないんです。ですから、1の人は、初めは慎重なんだけど、一旦スタートするともう、どことんこう、ね、行きますから。で、そういう面では、ね、うさぎと亀じゃないですけど、ね、結果的には同じであっても、ね、初めの捉え方が全く違うという。ですから、楽な人はもう、やはり、ね、賛同を得やすいように、ね、データや根拠を提示して同意を得ていくということが大事。ですから、まあ、データとか根拠があれば、ね、一の人はもう、すぐ賛同できますから、ね。だけど、6の人はなんかちょっと大風呂敷広げて、もうね、もう、ちょっとオーバートークしがちですから。そうすればするほど、ね、一の人は、ちょっと不信感を持ってしまう。この辺のところで、やはり、ビジネス的にトラブル場合が結構あると思うんですね。はい。じゃあ次。
周りは都合の悪いことは言ってこないので、私は都合が悪いと先読みし、別の方法で対処した。
はい。 で、一の人は都合の悪いことは言いたくない。うん、ということは、あんまりこう、マイナスのことにはね、自分は触れてほしくないし、触れたくないっていうのが一の思考だね。だから、やっぱりこう、なんか都合の悪い時は何も言ってこないんですよね。だから、何も言ってこない時は都合悪いと先読みし、別の方法で、別の手をやる。あ、もうこれはもう無理だなと。そこでダメ出しして、どうなんですか、どうなんですかってしつこく聞いても、意地の人は言ってこない。ね。だからもう印象悪くなるわけですから。だからもう、ね、何にも言ってこないときはもうダメだという前提で、別の手を使う。別の方法で対処する。そこが大事。結構ね、もう私は今までこうなったらダメ出しをしてた。どうなってるんですかって。ね。いつ返事くれるんですかとかね。言えば言うほど相手はもうね、めんどくさいなってなっちゃう。ね。だからそこは別の方で対処する。はい。じゃあ10番。
周りはピンチになるとマイナス思考になるので、私はピンチはチャンスだと思い挑戦し続けた。
はい。で、6の、1の人は、ピンチになるとマイナス思考になる。どうしてもね、こう、なんかいろいろトラブル起こってくると、1の人はマイナス思考になる。だけど、6の人はね、失敗は成功のもとと思ってるわけですよ。ね、ですからピンチはチャンス。だからそういう面では、ピンチに強いんですよ、6はね。ですから、やっぱり、ああ、そうか、そういう意味でクレーム処理とか、なんかあった時は、ちょっと行ってこいよと。ね、自分はもう矢面に立たないことです。一話とはどうしても弱いんです、ね。ですから、録音はもうね、ピンチになればチャンスだと。ね、うん、これは必ず、これは、災い転じて福となすというのが、録音の最も得意なところです、ね。ですから、全くこう、思考回路が違う。この認識がお互い持つことが大事。だからこうやって見てみると、1と6とやったんですけど、もう180度、ね、180度違うんですよ。1とはね。だから、この180度違うところを的確に捉えることが大事。これでね、相当問題解決しますよ。で、この辺の、利害関係者を知らないばっかりに、ね、永遠にトラブルを繰り返してしまう、ということにもなりかねません。ここは非常に、1と6。ね、だから他の人も、あ、そっか、1の社員いたね、6の社員どうだなっていうのをね、イメージしながら聞いていただければですね。じゃあ次、2やってちょっと休憩しますので、はい。はい。
周りはこちらの気持ちを感じ取ってくれないが、私は相手の希望に応える気遣いを徹底できた。
はい。周りはこちらの気持ちを感じ取ってくれない。ってことは、5の人は気持ちを感じ取れない。ね。気持ちはわからない。なぜかというと理屈で考えますから。で、気持ちってそれ何ですかっていう。俺の気持ちもわかるよ。一体それ何ですかって言われる。ね、だから気持ちは一切理解してくれない。ということは、5の人はね、2の人はその周りの雰囲気見るんでしょ。で、5の人はね、見ないんだよ。周りの。目を見ない。相手の目を見ない。5の人で 目を見る人がいたらすごい人です。大体目を 見ない。なぜかと。考えてると、目を見てると考えられないから。だから目を見ない。だけどね、5の人はね、人の目を見る訓練したらすごい。大体見ない。見てない。2の人はじーっと見てるんですよ。だから、人の心の動きは的確に捉えてますけど。今日は私、2の人がさね、シンガポールから帰ってるんで、今日来客あったんです。会長今日疲れてるんじゃないですかって。結構、ね、昨日ちょっと私、 クーラーつけないで寝ちゃったんで、もう、何度も寝るやね。だからそうやってパッと一瞬にして見るからね。だから雰囲気を見ますから。だから、5の人はね、そういう雰囲気はね、なかなかね、よほど自分で意識しないと。だから、ここはね、本当にね、だから気持ちを感じ取ってくれないが、相手の希望に応える気遣いを徹底ね。やっぱり周りは分かってるけど、自分のね、やるべきことはやってるよと。これがね、一番大事なんですね。では2番、はい。
はい。周りはこちらの状況を全く理解できないので、私は自分の望むことを繰り返し、はっきりと伝え続けた。
はい。ですから、こちらの状況を全く理解できない。二の人は、全く理解できないってぐらい思ってた方がいい。だから、ね、だから、自分の望むことを繰り返し、はっきりと伝え続けないと、五の人は理解しない。だから、さっきの一の人じゃない。ね。二の人もしつこく言われるの嫌うんですよ。ね。嫌うでしょ？しつこくね。一回言われればいいんだよって。何度も何度も。だけど、五の人はね、繰り返しはっきり伝えないと、軽くね、オブラートに包んでいっても理解しないんですよ。ですから、ね、自分の望むことを繰り返し、はっきりと伝え続ける。これでもか。もう分かったよ、というぐらい言って初めて分かってもらえる。二の人は本当にそういう面では、一言言ったら二はパッと分かりますから。ね、だから相当意識しないと、ね、繰り返し伝えるっていうのはなかなか難しいと思う。じゃあ次。はい。
周りは私の気持ちよりも理屈を優先するので、私は相手の立場や考えを先読みして対応した。
はい。で、気持ちよりも理屈なんですね。だから、要するに常に考えて物事を判断するのが5の人ですね。ですから、さっき高坂さんが言ったように同時進行でね、いろんなことを、情報を考えたりね。ね。ですから、そういう面では、ね、ね、相手の立場や考えを先読みして対応しないとですね。ね。ああ、相手が今こんなことを考えてんだなと。ね。だからその場合は、その考えな何ですかって聞けばいいんですよ。だから、2の人に大事なのは、質問をすること。質問をすれば5は必ず的確に答えますから。で、だけど2の人は質問しないんだよ。こんなこと聞いていいのかなみたいなね。何でもいいから聞いたらいいですよ。この人は聞いたら、そういう面ではね、すごく誠実なんですよ。聞いたことは絶対答えますから。うやむやにはしません。ね。そうですね。ね、聞いたことはもうね、そこはほったらかしにするってことはないですね。ですから、ね、望むことをはっきりと伝えれば、ちゃんと、答えてくれるってことですね。はい。じゃあ次。
はい。周りは自己主張が強く意見を押し通してくるので、私は本音をはっきり伝え続け、理解を促した。
はい。それでやっぱりね、5は理屈優先ですから。ね、自分の考えは強く、ね、特に自信があるときは強く押し出してきます。ね。この強く押し出してきたときに、ね、二の人っていうのは、押し切られちゃうんですよ。こら、ね、言われるから。で、そこは、はっきりと、ね、伝え続けて理解しないと、じゃあ、向こうは、自分の理屈を言ったら、いや、だけどね、それはわかるんですけどね、私はこうですよ、と。必ず切り返して、受けて、キャッチボールじゃないけど、受けてからまた行くってこと。そうでないと、もう押し切られちゃうんですよ。2は。大体に2は押し切られる場合は、5のは強いから。そこ負けないでいるってことは、やっぱりちゃんとこちらは、ね、こちらの意向をきちっと伝えていくってことが大事。じゃあ次。はい。
はい、 周りはギブアンドテイクの考えがないが、私は丁寧にお返しと同時に感謝の気持ちをすぐ伝えた。
はい。でね、語の世界ではギブアンドテイクはない。ね、だからそれは状況によって違うだろうってね。2はね、必ずギブアンドテイク。やってあげたらやってもらうとね。だからね、ビジネスは大体エネルギーの交換なんだ。だから、2の人ってのは非常にビジネスセンサー。だから、テクストエリジョン。相手の利益も考えますからね。ですから、そういう面では、ビジネスにおいては、ギブアンドテイクっていうのは非常に長続きするね。だからね、ギブアンドギブじゃ、ね、続かないじゃん。だけど、5の人は、ね、理屈ですからね。ですから、理屈ですから、ギブアンドテイクっていうのは、ね、何でもそこじゃないと思ってます。ね。そこはやっぱり、ちゃんと、ね、ね、感謝の、ね。だけど、自分は、には交換ですから、ね、相手がどんなドライな要素でもね、お返しと同時に感謝の気持ちをすぐ伝える。これはね、うん。ですから、そういう点ではですね、ね、これ、感謝の気持ちをこれすぐに伝えることだね。家の人はちょっとそういう面で、ちょっと、あんまりすぐ言ったら品がないかなとかね。これはね、むしろすぐに伝えないと相手に対しては効果的じゃない。ですから、そういう点ではですね、ね、やっぱりギブアンドテイクの考え方を5の人が持ってるってことはものすごくビジネスセンスがある。それが、こう、いいと思うんですよ。相手はやっぱりそういうね、ギブアンドテイクっていうのが、2の世界です。だから5は、そのギブアンドテイクをどれだけきちっとやり続けるか。だけど、2の人は、どれだけ自分の意向を言っていくか。自己主張しない。どうしても、ね、受け負けしてしまうっていうところがある、ね。じゃあ次、6番。
周りに協力を求めるときには判断に時間がかかるので、私は早めに余裕を持ってお願いした。
でね、5はね、判断するときはしっくり考えてから判断しますから。その代わり2はね、早いんで、以心伝心ですから。すぐパッと判断できますからね。ということは2の人は何かを協力を求めるときは前もって言っとかないといけない。途中でこうだって言ってもですね、なぜ、ね、言っても受け入れてくれません、ね。やっぱりゆとりが大事です、ね。はい、5に対して。やっぱり5の人は言ったことはちゃんとやってくれますからね。それだけはですね、5の人はすごく誠実なんですよ。ですからそういう点ではですね、どっちかというと、2の人の方が短気ですね。ね、もうなったらもうプツン切っちゃったりね、自分の意向に沿わなかったらもうね、パッともう切っちゃったりしますからね。5はね、一方的にそうやって切るってことはない。切ることはできない。ですからそういう面では、2はやっぱり誤解と勘違いが多いんで、誤解と勘違いしないように、やっぱりやっていかないと。だから5の人は、周りの2はね、誤解と勘違いしやすいですからね。すぐちょっとしたことで感情的になったりね。いや、2の人が悪いのはね、言ってこないで陰で言うんですよ。そこは注意しない。実はね、面で向かって言ってくれよいいんですけど、陰で言うんだよね。だからそこはね、注意しないとね。ですから、ここはね、それはもう人間関係のトラブル元になります。じゃあ次。
周りは人の面倒を徹底して見るのは苦手であるが、私は平等にみんなの面倒を徹底してみた。
はい。5はね、自分が納得しないでやりませんから、基本的に面倒を徹底して見るっていうのは非常に苦手。だから2は、ね、やっぱり優しさと思いやりを持ってますから。ね、徹底して面倒を見、ね。だから見てくれなくてもいい、こっちは面倒見てあげるよっていうのは余裕です。だからこういうところはサービスしておきますから、なんていうと、ね、5の人はすごく喜びますよね。だけど、見返りを求めるときは、 これはね、ね、実品ですからね。これちゃんとね、これだけは払ってくださいねと。言っとかないと。なんで、それ追加工事なんだとかなる。これは追加工事ですから、ね。うん、ちょっと見積もりになって、これでサインください。サインもらっとかないと、ね。そんなのいいだろうとかって、いうふうに なってしまう可能性がある。じゃあ次。はい。
周りは上から目線で振る舞う特性があるので、私は常に低姿勢で相手を立てるように振る舞った。
はい。では、要するに、まあ、5はね、どうしても自分は自覚症状はないと思うんですけど、もう誰しもね、5を持ってる人は上から目線で振る舞うように見えてしまう。ですから、そこはね、だから、二の人は、ね、低姿勢で相手を立てるように振る舞えば、五の人は何でも受け入れてくれるってことですね。でそこは非常に大事なところですね。で、五の人は、ね、一番、これができたらすごいっていうのは、謙虚さと素直さが、五の人ができたら、ね、これすごいと思う。やっぱ謙虚にこうなったときは、ね、だからもう、とにかく、周りは断れないっていうね。どうしても、五の人は上から目線、上から行くような要素、ね、いや、気楽にちょっと噛み締めを着てるように、ちょっと見えてしまう。だから、どっちかというと、頭を低くすればするほど、ね、周りは、すんなり受け入れてくれるっていうね。この辺は、かなり、意識して やるといいかなと思いますね。じゃあ次。
周りは本来誠実に対応してくれるので、私は出会いを大切にして、末長い人間関係が構築できた。
はい。で、周りの5の人はですね、もうすごく本来誠実なんですよね。ですから、誠実ですから、もう相手からね、切ったりしません。ね、ですから、ね、出会いを大切にし、すべない人間関係を作っていく。うん、だけど、五の人は気をつけなきゃいけないのは、ね、ちょっと忙しさに構えて返事もしないとか、ちょっと放置する。そうするとね、二はもう何でだって、ね。もう切っちゃって、もうこの人はダメだって。で、切っちゃう。切られちゃう。だからやっぱりその辺は、ダメだダメで、あ、申し訳ない。これちょっとね、この件は、ちょっと申し訳ないですけど、ね、ちょっとできないんですよって、これを言っとけば、ね、にはいいんだけども、こうね、そのまま放置して、そのままにしておくと、うん、もうね、あの人はもうね、うん、そういう人が、みたいな感じになっちゃう、ね。そこは注意しないとですね。ね、はい、じゃあ次。はい、
周りは外面内面が変わることを気にするので、私は家族にも気を抜かず気遣いを徹底できた。
はい。で、外面と内面が変わるね。ということは、2の人は、ね、優しさと冷たさ、ね、思いやりと自分勝手が同居してるんですよ。だから気抜いた時には逆になってます。だから気を抜いちゃいけない。家帰っても気抜いちゃいかん。だから、もう、気抜くときは、もう、一人になったときだけです。そうか、お金だけ払えば気抜いても、いいとこもあるから。それはお金の分だけ気抜くと、そうかですよ。ね、そこは非常に大事だ。ですから、ね、うち帰っても大体ね、うちも、父は、が224だったんですけどね。よく言われて、外で仏さん。仏の顔、うち帰ったら暴君ですか極端。ね、うん。ですから、やっぱり気抜いたときは逆になってしまう。これはね、二の人絶対気をつけない。それとあとね、時々ね、感情的になるんだね。これもね、こう、感情的になるってことは、ね、ということは自分のこと分かってくれないってことで感情的になる。ね。分かってくれないのは当たり前なんですよ。だから感情的になってるの。なんでそんな感情的になってるのって。前、周りはしらっとしてますから、ね。感情的になればなるほどしら、 周りを調べていく。だから、やっぱり、どんな人が、人の感情に、を刺激しないようにしないと、ね。そこは、どの人がね、ちょっと間違うと、ちょっとこうね、地雷を踏んじゃったり、する可能性があるから、注意しないと、ね。いや、これが2の人。